ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて第57回目を迎えたニューヨークコリンゴラジオ、今週の日曜日は父の日ということで、本日は父の日スペシャルです、となればニューヨークの生かしたお父さん、ちょっとお父さんというと硬いので、ここアメリカですし、ニューヨークの生かしてダーディーをゲストに迎えたいと思います、では本日のゲストはニューヨークのイケメンでイクメン2児のパパ、望月俊夫さんです。俊夫さん、よろしくお願いします。
よろしく、こんにちは。
はい、実はですね、父の日スペシャルのゲストを探していた時、ブルックリンの、ね、ママたちから俊夫さんを紹介されまして、もう地元ブルックリンママたちのお墨付きイクメンパパに、ニューヨークでの子育てやアメリカ人の奥様との国際結婚、父として主婦としてのアメリカ生活を伺っていこうと思います。俊夫さん、よろしくお願いしますね。
よろしく。
職業は主婦なんですかね。
そうですね、主婦ですね、やっぱりね。
主婦、
お料理もするし、
お料理もするし、お裁縫もしてましたね。
お裁縫もしますし、
この毎年ハロウィンのコスチュームは手作り、
バッチリ作ってますよ。子供のリクエストで。
完全に主婦ですね。
完全にもうお料理うまいですから
。うまいんだ。お弁当とかも作っちゃう。
お弁当毎日作って。
だってこのインタビューの後お迎えですよね。
そうです
ね、学校にね。
大変
お迎えですよ。
忘れないようにしない。
いや、じゃあちょっと今日父の日スペシャルね、俊夫さんにいろいろ伺っていくんですけれども、まずですね、ニューヨークに来たきっかけを伺おうかなと思ってるんですけども、どうしてニューヨークに来ることになったんですか。
ニューヨークをきっかけは奥さんが、
はい、
まあ、その当時日本のサラリーマンを僕やってた時に、
はいはい、
奥さんが英語の先生で、
ちょっとありがちじゃないですか。
ありがちですよね、ちょっとね、
英語の先生って。
それでなぜかなったんですね。
ただあれですよね、当時結構いい時代でバブル絶頂期。
そうそうそう、バブル絶頂期だったんで、会社も英語を学ぶんだったらお金払うよっていうんで、いろんな英語の先生が来て、で、我々もサラリーマンで、じゃあ週に何回か先生呼んだらと、アメリカの先生呼んで英語をやりましょうよと。外資系の会社だったんで、
はいはいはいはい、
英語ぐらいできないとダメだ。
あ、はいはいはいはい。ただ全然英会話クラス開かれたのに不参加というか出席してなかった
らしい。結構忙しくてね、出たいとは思ってたんですけど、あまり出る機会はなくて、その割には何人か来た先生の中で、うちの奥さんはちょっと目に留まって、俺はすき焼きでも誘わない。
あ、そりゃそうでしょ、誘わなきゃね。クラスに参加しないのにいきなりデートなんですね。
そう、
やるな。
それを指摘されましたね、やっぱり先生に。
それ先生に、そりゃそうですよ。
トシは来ないけどデートに誘うみたいな。
そりゃ、それ奥さんその通り。それでじゃあなんかでもフィーリングとかあったからデートとか続いてたんですね。
そうですね、
うん、
なんかまるっきり僕も英語は全然できない状況だったのにもかかわらず、
うんうん、
で奥さんも英語の先生を日本でやってたんだけども日本語ほとんどできない状態で、
コミュニケーションどうやって取ってたんですか。
もうまるっきり
単語、
もう単語状態で最初は。
あ、単語とジェスチャーみたいな、ボディーランゲージ、
そんな感じで。
へ
え、今考えるとよくあそこまでコミュニケーション図ってたなと思うん
です
よね。
でも奥さん帰ることになっちゃって、ずんで帰ったけど、
そうそうそう
そ
う、
結構その後何度もニューヨーク行き来してたらしいじゃないですか。
そうなんです、奥さんが2年留学生を日本でやってて、
その時にそのトシさんの会社の英会話の先生もやって
た。そうで、その後帰っちゃうっていうんで、うん、あ、そうっていう状況だったんですけど、まあじゃあ遊びに行きましょうっていう形で、
うん、じゃあ ちょくちょくニューヨークには奥さんに会いに行ってた。
毎月のように行ってた時期も。
へえ。でもほらその当時日本はバブル絶頂期で、
はい、
かなりいろいろ豪遊されたりしててね、いい時代。私ほらバブル崩壊期の人なんで、
あ
そういう美味しい目に遭えずに社会人だったらシーンとした時代にいた子だったので、残念ながらそういう時代。
そうですね、僕の頃はすごく派手な時代
で
特に派手な業界 の製薬業界にいたので、
うんうんうん、
もう毎晩のように豪華な
接待という名のですよね、
接待という名の豪華な夜を過ごしてましたね。
悩ましい。
でもそうは言っても奥さんがなんか、まあ、大した仕事じゃないんだから、うん、よく来てなんか面白いことやったらっていうのが
きっかけだ、
決定的な。
奥さんすごいですね、その鋭いツッコミ。大したことやってないんだからって。だって外資系の製薬会社で働いてたんですよね。
その頃学生だった奥さんに言われたのショックでしたね。
ショック。
それショック
でしたよね。でもいろいろ製薬会社で働きつつ、なんかほら奥さんを訪ねてニューヨークに何度も行ってたんで、なんか貿易みたいなことやってたらしいじゃないですか。
そうなんです。その、まあ、行ったり来たりしてる中で、うん、友達に最初靴を、まあ、なんか今スニーカーはナイキが流行ってるからみたいので、
あ当時流行ってましたよね、
2足ぐらい買ってきてよみたいなにして、
うんうんうん、
いいよって話が2足が5足5足が10足、
はいはいはいはい。
でその後なんかお店の人もなんか、じゃあなんか10足ぐらい持って帰るんだったら30足ぐらい持って帰ってきてくれないって話で、
おおだんだんだんだん大きくなって、
お金払うしみたいな話 で、
うん、
でそれがなんかいろんなお店10軒20軒と増えてきて、
うん、
で最終的には何百足みたいな状況で、
わ じゃあもうなんかあれじゃないですか、副業っていうかサイドビジネスどころの話じゃなくて、
そうそう、よくその製薬会社の所長さんにお前なんか他のことしてるか
言われる、
月1回いつもなんかニューヨーク行ってるみたいだけど、
彼女がいるんで、
彼女が
言ってたけど、だんだんだんだんそれも
あんまりごまかせなく
なってきて、でも決定的にこうニューヨークに移ろうと思ったのはは
ですね、正直なところ会社が他の会社を合併する話が出て、でその合併の時に辞める方は退職金3倍出すから辞めてほしいみたいな話、
あ自主退職っていうか
自主退職してくれれば会社としては助かるので3倍ぐらい出しますよって話で、僕はまだその頃8年9年ぐらいのサラリーマンだったんですから、300万ぐらいの退職金だったんですけど、それが3倍になるんだったら辞めちゃおうかなと。
あ
でその頃もすでにねスニーカーのお仕事をしてたんで、
うんうんうん、
そのじゃあ何百足も買えるなみたいな話、
うんうんうん、
会社も向こうにニューヨークに作れる、奥さんにも
会えるとも
っと会えるなって話で、
結婚しようとかそういうのはなかったんですか。
なんかそういう話はなかったですね。
じゃあドンと退職金3倍もらって、でニューヨークに行くぞみたいな。
もうバッチリ会社に辞表届け出して、
うん、そうニューヨークライフだみたいな。
現金がっぽりもらって、
うん、
飛行機乗って、
しかもあれですよね、ちょっとかっこよく大晦日でなんか、
そう、ちょうど大晦日の日で新しい年をニューヨークで過ごしましょうって話で、
はい。
綺麗に。止めてかっこよくビジネスクラスで、
かっこええわビジネスクラスで行った
機内ではもうめちゃめちゃ盛り上がって、
着いたこれ31日、12月31日、
奥さんも空港に迎えに来てる。
じゃあもうあのカウントダウンは奥さんと一緒にニューヨークで
もう
そして新年を迎えるみたいな
と思ったら、
うん、
なぜか入国審査で捕まってしまって。
なんでですか、なんで捕まった。
なんかいろいろと手続きがあって、 し、まあ、現金もいっぱい持ってたこともあって退職金をね、
あと何回も行き来してたからか、
行き来してたこともあるし、うん、いろんなことでクエスチョンマークが出てきて、
はいはい、それ何年のことですか、90年の後半、
そうそうそう、98年99年くらいの話だと思いますね、うんうんうんうん、
でもじゃあ海外に行き来の回数が多いぞと、パスポートのスタンプがやたら多
さ、アメリカ、そうですね、アメリカ中はその工場が結構いろんなところにあったから、韓国のスタンプがあったり、タイのスタンプがあったり、うん、いろんなところが本当に毎月のように行ってたんで、
はいはいはい、じゃあ呼び出しされたんだ、
呼び出し、もう呼び出し、
空港で JFK で
もういきなりパスポート取られて、じゃあ別室行ってください、
別室行った、まあ、奥さん待ってるのに、
すごい高級な部屋かなと思いきや手錠足錠が待ってる
状態、手錠足錠かけられた でもほら行き来してただけだし、なんか悪いことしてるわけではないじゃない、
そうなんですね、結局なんか何かね麻薬が出てきたとかドラッグが出てきたわけじゃないので、うん、ただやっぱり大金を持ってたことと、
あ、大金持ってきちゃったのね、だ現金で持ってきちゃったのね、
そうちょっとね考えろよみたいな、
考えろ、そういうことか、
違う形にしろよ、
なるほどね、現金
ペーパルにしとけよ、
しとけばよく、
あ、その頃ペーパルなかったしね、
うん、そういうことか、それで呼び出す、あ、で取り調べられて、
取り調べられて、
まあでも取り調べれば分かるでしょ
う、お昼からずっと調べられて、手荷物も全部調べられて、
はいはいはい、
細かく全部出てきちゃって、うん、だけど何も出てこないと、
そこに何が出るか、ね、
ドラッグも出てくる、
現金以外はね
だけど現金をやっぱりきちっと申告してなかったのがいけないんだと、
うんうんうん、
で君はじゃあ強制送還です、
強制送還食らったんだ大晦日の晩に
強制送還、
うそー、
ちょっとショック、
ちょっとどころじゃないでしょう、
盛り上がってたんですけど、
だってビジネスクラスでよ、
意気揚
々と、
もう偉そうに
JFK 着陸、全然強制送還、
手錠足錠、
手錠足錠、
護送車、
護送車で
留置場、
留置場行ったんだ、
50人ぐらいの人がいましたね、そのそこにイミグレーションで問題になった人たちが、すごい盛り上がってウェルカムパーティーしてくれました、
ウェルカムパーティーを留置所でみたいな、
もう眠れなかったですね、
眠れないよね、胸いっぱいですもんね、
胸いっぱいでもう
眠れないですよね、
いろんな人がなんで日本人そんなお前がいるんだみたいな、
それはえもしかしてあのドラマみたいな、ああいうこの
もうオレンジ色の服、
オレンジ色、あれあれ着るの、
オレンジスーツで、
オレンジスーツ着たんだ、
僕は小柄なんで、あの靴なんかも全然サイズなくて、パタパタしながら、
パタパタさせて、
袖もなんか3枚ぐらいに折って、
まくってじゃあ俺すごい、あれ憧れのオレンジスーツ、
憧れのオレンジスーツ着ちゃいましたよ、
着たんだ、
あとドアのないシャワー浴びさせられて、
わあ、ドラマだ本当に、
で最後にこう汚い毛布とハンバーグ乗せてもらって、50人の部屋に連れて行かれて、
50人の体悪いでしょ、
群れな、でも悪い人たちじゃないから、どちらかっていうと僕みたいに、
なるほど、ね、
その移民で問題になった人たちで、
うん、
そうは言ってもね、知らない人ばっかりだから結構ビビっちゃって寝てま、うんね、寝られませんでした、
なんかじゃあもうビジネスクラスから天国から地獄、
もう大変です、
え、それでじゃあその晩は何、
その晩はもうそれで終わり、
え、留置所で、
留置所で、
留置所でカウントなの、
電話させてくれるのかなと思ったら電話なんかできない、
え、じゃあ奥さん、
奥さんとも連絡する、奥さんはもうずっと待ってる状態、わけわかんない状態で、
なんで出てこないねんみたいな、じゃあコンタクト取れずに、
取れずに
大晦日カウントダウンは留置所で
大騒ぎ、
大パーティーだ、
大パーティー、
え、で元旦早々、
元旦早々、ね、コーンフレークの朝ご飯を食べながら、
うわすごいアメリカンチックじゃないですか、
ゼッケン番号で呼ばれて、
あ、はいはいはいはいはい、
で朝やっぱり着替えて、
うんうんうん、
また護送車に乗せられて、
また護送車に乗せられて、手錠
足錠で、で空港まで乗せてもらって、
はあ、 もう強制送還だから帰らされるんですね。
で護送車降りるときにもう全部手錠も足錠も外してくれるのかなと思ったら、うん、外さないまんま飛行機乗って、
うん、でじゃあ歩かなきゃいけないから足錠だけ外してもら
って、もう足錠だけ外して、
でも手錠はしたまま
移民局の警察に連れてかれる。
え、じゃあもうそれ両脇抱えられてみたいな、
宇宙人みたいな状態で、
宇宙人みたいな
囚われた宇宙人状態で行って、うん、ビジネスクラスの席までの、
ビジネスなんだ手錠してたけど、
やっぱり僕のチケットだったからね。
そうね、
僕が買ったチケットだから。
だからすごい初めて聞きましたよ。
帰国便はね、予定が日にち変わっちゃったけど、それでも僕のチケットだから、
うん、ビジネス
クラスで、
ね、
で手錠をそこで外してやっと。
だけど周りの人は見てますよね。
周りの人はビビってましたね、結構ね。
何やったんだあいつみたいな。
びっくり。で、その行きにお話ししたスタッフの方もね、
うんうん、あ、同じあのフライトアテンダントさん、
フライトアテンダントさんもなんか、あれ、としさんどうしちゃったんですか
そりゃそう
盛り上がってましたけど、
ああ、明けましておめでとうございますみたいな
状況で、
それで帰国、
帰国、
しかもあれじゃないですか、10年入国不可みたいな。
そうなんです、それをスタンプバッチリ押されて、
じゃ
もう
すごいね、
真っ暗、会社辞めてニューヨークに会社を設立するはずがニューヨークに入れないと、
で強制送還なんで10年入国不可。すごい年明けでしたね。
年明け
すごい年明け、ね、それ結局でも今ねニューヨークにいらっしゃるからあのクリアになったっていうことだと思うんですけど、
そうですね、その後はもうあのやっぱり仕事をやってたんで、うん、その仕事やってたってことを証明して、うん、3ヶ月ぐらいかかったんですけど、
はいはい、
日本の弁護士さんにお手伝いしていただいて、うん、でアメリカの領事館で、うん、パスポートきれいにしてもらって、
う
ん、でビジネスのビザももらって、
うんうんうん、
3ヶ月後にビジネスの B2 っていうビザをもらって帰りました。
あ、なんとか無事に。じゃあ10年の入国不可もきれいになったってことですね。
そうですね
だったんですね。え、その時まだ奥さんと交際してたじゃないですか。
はいはいはい。
結婚とか全然、ほら大体アメリカにいるね日本人の人の結婚の決め手ってビザの問題ガタガタしたとか、
はいはいはい、そうです
ね、ビザが切れるかなとか、そういうケースがあるんですけど、全然そんな、
僕はそれはビザの問題だったわけでもないし、そのね、ある意味では犯罪者扱いだった
いや逆にね、逆に、ね、
逆に奥さん結婚したくなかったんじゃないです
か
ね。
いやかもねああ、そういうことか。
別に僕は結婚したいとは思ってませんでしたけど、
まあ、まだ若いしね、20代のことですからね、うん。あ、じゃ あのビザもクリアになってニューヨークでビジネス、
はい、そうです、
起こすことになったんですね。でも奥さんともまだ交際続いててビジネスを起こそうと思ったんですけ ど, ど, どその後どうなったんですか。
その後、うん、引き続きそのスニーカーのお仕事を、
うん、
まあ、バイヤーとしてファッションバイヤーみたいな形で、はいはいはい、まあ、その当時売れてたスニーカーだとか、
うんうんうんうん、
G ショックなんてね、時計がありましたけど、
あった
たまごっちなんかね、
たまごっちとかもあった、
US バージョンのたまごっちが欲しくてしょうがないみたいな、
あ、
そういうのをもう5000個ぐらい買って日本に売ったりとかしてましたね。でその後、うん、確かあれはコンチネンタルだったと思うんですが、うん、チョコ便やってたのが JAL か、うん、アナぐらいなものだったのが、うんうん、コンチネンタルがじゃあ直行便東京ニューヨークの直行便を始める。
そうそう、うん、私よくそれはコンチネンタルでしょ。
で直行便の最初はじゃあサンキューパー39,800円であ
った、当時
やりましょうね、やりましょうって言うんで、
うん、
あ、じゃあ若い人が来るかなと。ニューヨークは今、うん、その当時はあまり若い人が来るとこじゃなくて、どちらかというとカリフォルニアとかね、ハワイとか、
あ、うん、
ちょっとニューヨークは
近いし
遠いから、うん、手も出ないと、高かったしね、うん、飛行機代も、うん、若い人がもっと来るんじゃないかっていうことで、うん、うちの奥さんと私がなんか朝ベーグルを出して、
うん、
おやつの時間は手作りのカップケーキを出すような、
うん、
B&B をやったら可愛いんじゃないの、
かわいい、
滞在してくれるんじゃないのっていう話で、
うん、
チェルシーに その頃はまだそんなに今ほど人気がなかったチェルシーで、その日本人専用の B&B を始めた。
あ、狙いいいですね。あ、先駆けじゃないですか。
その当時はそうですね。今はね、日本人のね、
日本人のなんか
宿泊先って結構多いですよね。
あるあるけど、90年代の後半ってないですよね。
ほとんどなくて。
へ、
インターネットもまだ本当におぼつかない状態、うん、僕は本当に手作りで作ったインターネット あのウェブサイトで、今見ると恥ずかしいようなページですけど、
見たいわ。
動かないみたいな。
うわ、動かないみたいなね。じゃあ何、奥さんと2人で B&B みたいな感じで宿泊先を
始めて、そしたらもうどこからか皆さん見つけたのかも、最初の日から満室で、
へ
ー、もうずっと満室で大変でした。
うわすごい。でね、チェルシーなんて今華やかだけれども、
その当時はまだまだね、知らない人も多くて、チェルシーってどこなんですか、みたいな話で、
でもロケーション的には最高な、
最高でしたね。どこに行くにもすごく便利だったし、
しかもなんかルーフトップがあって、
そうそうそう、屋上で皆さんにベーグルを出して、で屋上ではその当時見えてたワールドトレードセンターと
ツインタワーが見えるところですよね。
ツインタワーとエンパイアステートビルを見ながら、
いいね、
ベーグルとコーヒー。その頃ね、ベーグルなんかもそんなにね、日本でなかったから、
それめちゃ持ってこいだ、
盛り上がりました。
ビジネスセンスありますね。いいんですよ、認めてもらっていいんですよ、認めちゃってください。
いやなんかね、
じゃあ満室だったらどうしたんですか。今クローズしちゃってるんじゃ、まだそう、まだ受けそうなのに。
2,3 年にやってたんですが、
だって可愛い色つけて、
そう可愛くやってたんですけど、
可愛くやってたんです。でいいですよね、響きいいですよね。なんか
いいですよね、
日本人のご主人とアメリカ人の奥さんが、そうなんか可愛いエプロンつけて、ね、カップケーキなんか焼いて、
ちょっとニ
ューヨーク宿提供してくれたら、そう安心して泊まれますよね。
安心、女性一人でも安心っていうのが
無事だったわけですよね。
だけど、そのうち奥さんが小さい頃からなりたかった弁護士さんになるって話が出てきて、
奥さん来たい、なんか女としてはかっこいいね。
かっこいいですよね。
弁護士
惚れちゃいますよね。
惚れちゃうわ。じゃあ結局クローズしちゃったの。
そう、それで僕だけではちょっとシーツ洗ったりお掃除したりするの、
ね、
ちょっと可愛くないし。
そうね、トシさんだけだったらちょっとね、可愛らしさが半減だな。
カップケーキ作れないし、まあ今作れるけど、
今は作れるね、もうバッチリ。それじゃあ閉めることになっちゃったんです。
で閉めちゃって、
うん、
じゃあまあ旅行の関係の仕事ってことで、ツアー会社を立ち上げて、で僕だけでもできる、滞在先はじゃあご紹介、
なるほどね、
格安のホテルを紹介しますよっていうんで、今もその旅行会社はやってるんですけど、
ほらニューヨークにいろいろ旅行会社ってたくさんあると思うんですけど、しかも個人でやってるわけじゃないですか。これってほら他と何か差別化しないとやっていけないと思うんですけど、ほら、
やっぱり大きい会社は皆さんいろんなね、それこそツアーなんかもする場合に、あ、じゃあガイドさんがいますよ、じゃけどどんなガイドさんだかわからない、当日までね、だけど僕のところは僕が、皆さんご案内しますし、僕がメールを打つし、お返事も全部私がやるという形で安心して依頼ができる、手作りの旅行会社っていうんですかね、その辺が違うっていうんですかね、
しかもなんか面白いツアーというか、こうツーリストの皆さんの要望に応えるような、
そうですね、まあもともと幼稚園の園長先生がニューヨークの幼稚園ってどんなとこなんだろうみたいなのを調べてほしいみたいな話がね来たりとか、それこそ歯医者さんのドクターがニューヨークの最新の歯医者さんの状況を見せてくださいみたいな、
そういうのはなかなか普通の旅行会社とかではないですもんね。
そうですね、
そうですね。じゃあもう本当にオリジナルの、その個人個人のオリジナルのツアーを作って差し上げて売り出したみたいな。
そうなんです。
売り出したというか、まあニーズがあったからそれに答えたみたいな、
はい、日本でデザートのお店を開きたいんだけど、ニューヨークでまず今どんなデザートが流行ってるのか調べたいみたいな、視察に行きたいなんていうデザートの 大きい会社の方とかね。
へえ、また狙い目もいいとこ行ってますね。じゃあ今でもそういう形でツアーやってるんですね、
はい、そうですね。
じゃあ何か自分がそうちょっとスペシャライズみたいなものがあったらそれに叶えてもらえる。
そうですね、日本でインターンシップをニューヨークでやりたいなんて方がいらっしゃれば、
うんうんうん、
ご連絡いただければそういうアッセンなんかも滞在先なんかもご紹介できると。
さすが。で今ツアー会社も今やってるんですけれども、なんか土地も転がしてますよね。
転がしてない、転がしてない、
転がしてない。
でもともとその、うん、あのチェルシーで、うん、あの住んでた頃から、うん、不動産には興味があって、
はいはいはい、
お家をぜひ買ってみたいっていうのは若い頃からあって、
うんうんうん、
でたまたまその頃、まあ、チェルシーってところがこれから伸びるんじゃないかっていう話を少し聞いてたし、僕もそう思ってたんで、
うんうん、
狙ってた物件がちょうどセプテンバーイレブンのテロの時期に値段が下がったんで、ガツンと買いましょう。
買ったー、いいね
ー。その買った物件がたまたま今流行りのハイラインパークのそばだったんで、値段がドーンと上がって3倍ぐらいの値段になって。
3倍か
ー。でそういう経験が、うん、じゃあなんか不動産関係もやりたいなっていう話で、今は最近不動産の方もやってると。
わーすごいな。じゃあもう主婦やりつつ旅行会社も自分で、で不動産セールスもね自分でできますもんね。
そうですね、
個人でね、自分の、はい、好きな時間に。
そうなんです、子育ては当然やりながら、
ね、
子供を迎えに行きながら、
うん、
あのその合間で旅行会社と不動産関係はやってると。
で自分の好きな時間にできますもんね。もう主婦の皆さん、あのお仕事全然できますよね。あの私は主婦だからと諦めずに、
いやいや、
ここに立派な主婦で仕事も持ってらっしゃる。
おすすめです。
まあ、奥様がじゃあどんと稼ぎ頭というわけなんですけど、
奥さんにはね、
奥様は今弁護士でバリバリ働いてるわけですよね。結局じゃあご結婚されたんですよね。
そうです、
ね、あの結婚のきっかけは、決め手は、
いや特にそのなんかきっかけはなかったですね。なんかある夜に奥さんが、これどうみたいな話で、
何ですかこれどう、
なんかインターネットでナイアガラの滝を見ながらの前で結婚式みたいな、
すごい、何それ、
なんか教会、ね、クリスチャンというわけでもないし、
うんうんうん、
仏教徒でもないし、
うんうん、
2人はどちらかというとその、ね、この自然のパワーの、
ああでもナイアガラの滝に立ったらすごいパワーよね。
でそれがなんか奥さん気に入ったみたいで、
マイナスイオンガーンと浴びて、
ガーンと浴びて、で牧師さんもついて500ドルみたいな。
いいじゃない。
500ドルだったかよく覚えてないですけど、
うん、
確かそんなような金額で
結婚、
じゃあ結婚しちゃうみたいな。
えそれ、そういうツアーっていうか、そういう
そういうパッケージ、
パッケージが、パッケージ、
リムジンもつ、リムジンカーもついてきますみたいな、
リムジンカー付きでナイアガラの滝の前で結婚しようみたいなパッケージが、
そう、
それをたまたま見つけたから、
たまたま見つけた、
これいいんじゃないって
その翌週かなんかに奥さんの妹とお母さんと家族何人か連れて、ナイアガラ、
ナイアガラで
結婚するかみたいな。
すごいな、それ結婚に至ったんだ。
結婚、
あれなんかちょっとイメージと違った、なんかいろいろほらね、えニューヨークで結婚ってあんまりみんな、ね、結婚にそうね、ビザの
こと
か、
そうなんですね、そうですね、
それ以外だけど、
僕もそんなに何か必要性があったわけでもないし、奥さんがなんか大きな派手な結婚式やりたいっていうタイプでもなかったので、
まあでも違った意味で派手ですけどね、ナイアガラの滝って、
まあね、
あでもね、へえ、それで結婚されて、でお子様2人生まれて、
はい、
主婦業と。
そうですね、
え国際結婚どうですか。
楽しくやってますよ。
楽しくやって、
うん、子供ができてからも、うん、あこんな状況なのみたいな、
へ こんな状況、
未だになんかこうやっぱり子供の育て方もだいぶ違うし、
あ、2人で意見も違うとか、
2人の意見も違うし、その子供の頃の経験もやっぱり違うわけじゃないですか、
うんうん、育ってきたあれが違いますから ね、
やっぱり日本人は結構厳しいところとか、うん、あのしつけとかね、まあ、いろんなところが厳しいけれども、うんうんうん、アメリカ人はどちらかというとね、うん、できれば本人の
意思を
尊重してできるだけ自由にっていうところがねあるんで、そういう意味合いではいつも葛藤ですね。
葛藤なんだ。でも一応主婦だから実権握ってんじゃないですか、教育の。
そうは自分では思ってますけどね。そうではない。
まあ、最終的には奥さんに言ってますよね。
そうですよね。
どっちかって言ったらね、
やっぱり
お話聞く中では
男はそう思ってても、
でも
奥さんやっぱり女性が
握ってますね。でもほらバイリンガルの教育とか、うん、してるわけですよね。
そうですね。
ね、それは大変じゃないですか。
まあそこそこに。
そこそこに。へえ。いや、じゃあ特に問題も細かい問題はあると思いますけどね、家庭のね。まあでもじゃあ楽しいです。
楽しいですね。
やっぱりシェフ楽しいですね。
主婦は楽しいですね。
ほらイメージ的に主婦だって皆さん大変なイメージがあって、私だって主婦だったらなんか子育てとかして、
まあ、当然大変な面があると思いますし、あの大変な方も多いと思いますけど、僕は
楽しんでやってるんだ。
大変な部分はなるべく忘れて、
それが一番だ。
出ますね。
そうなんですね。じゃあじゃあ将来のね夢とかね、そろそろね聞こうかなと思うんですけれどもこの将来の夢すごいですね。
特にそのね夢が昔から何かあったわけじゃないですけど、うんうん、あのまあ子供の頃から絵が好きなので、
はいはい、
絵を、まあ、スケッチをいつもスケッチブック持ってどっかうろちょろしてたので。
あ、昔から。
はい。
へえ。
なのでまあ最近じゃあちょっとなんか
本格的に
クラスでも行けば、アートクラスでも行けばっていうのがまた奥さんの指示で。
奥さんの指示だったんだ。俺指示だった。
いつも彼女のね、
うん、
アイディアのまま動く。
いやでもいいアイディアをくれたって。
そうなんです
。最初のアイディアだってね、うん、大したことやってない。大したことやってないって大したことやってたけどね。
それもそのね、
やってないんだったらニューヨークくればから、
それがなければいなかったです
か。いなかったですもんね。じゃあアートクラスも、アートクラス取ってみたらみたいな。あ、じゃあその一言で画家とかになっちゃうかもしれないですね
昔から画家になりたいまでは思ってませんでしたけど、
うんうん、
絵を描くのは好きなので、
うんうんうん、
でね、鉛筆と紙だけでいけるわけだから、
うん、今ね、あの見せてもらいましたけど、結構あの描き込んでますね。
これほどイージーな趣味はないですもんね
いや
お金もかかんないし、どこでもできる。
どこでもできる。いやでも感性とかないと、絵が好きじゃなかったらできないの。私絵描こうなんて思わないです。
いやいやいや、描いてください。
ちょっとトライしてみます。
鉛筆一本で。そうですよね。
じゃあお子さんとスケッチに出かけたり。いいじゃないですか。
そうです。この間もコニーアイランドビーチ沿いで、
うん、
スケッチしたりとか見せると、あとは美術館、
うんうん、
美術館行ってスケッチしたりとか、
うんうんうん、
子供たちとはその辺で楽しくやってますね。
奥さんは絵を描かないんですか。
奥さんも、そう、奥さんも結構うまいんです。
あ、奥さんなんかスーパーフォームっぽいですね。
ちょっと悔しいんですよね。やらせるとうまくできちゃう。
あ、
毎日僕は料理してるんですけど、たまに週末にやると僕よりうまかったりして。
奥さんの方が料理
悔しいんですけど。
まあだから惚れた女ですし、
まあ、
まあね、
そうしておきますか。
そうしておきましょう。うまくまとめておいた方がいいのでね放送的にも綺麗ですから。
そうです、そうです、そうです。
じゃあ将来はなんかちょっと絵描きさんになればいいな。
そうですね、そうですね。
なんか毎回可愛いじゃないですか、絵描きさんとか、ね、エプロンしてカップケーキ作ってたりとか、
ね、ベレー帽かぶってね。
ベレー帽いいですね。ベレー帽かぶってくださいぜひ。じゃあもしかしたら将来セントラルパークあたりにお父さん
の、ね、ベレー帽かぶったちょびひげの、
ちょびひげの
日本人のおじいちゃんがいた
ら
僕かもしれません
って言ってもね、年ってちょっと声かけてみた方がいいってことですねじゃあ次はですね、ビジネスの宣伝してもらおうかなと。いろいろ手掛けてますものね、主婦をやりつつも、
あの子育ての合間にね、うん、やってますけど、まあ、あのそれこそ先ほど ご紹介した旅行会社では、うんうん、まあ、旅行に単に来たいっていう方のお手伝いも当然しますし、ニューヨークで何かやってみたい、ダンスを習いたい、うん、歌を習いたい、なんて人のね、シェアアパートとかシェアハウスなんかのご紹介とか、うんうんうん、あとはレッスン、
はいはいはい、
レッスンのスクールなんかも僕、うんうん、あの昔からの知り合いの方が多く先生方やってるので、うんうんうん、ボイスレッスンの先生としてもご紹介できますし、うんうんうん、でそれこそインターンシップ、うん、お仕事の方は、はい、インターンシップの紹介なんかも、ね、うんうん、いろいろできますから、うん、まずはそのうちの旅行会社のホームスイートホームっていう会社がありますので、
そうですね、ホームスイートホーム、また名前もかわいい
ニューヨークツアーガイド、うん、ホームスイートホームで検索してもらえれば、ね、あのサイトが出てくると思うので、
ね、だってほらニューヨークでビジネスとかをこうしたいと思ってる人とかいる、いっぱいいると思うんですよ。実際やってきましたからね、いろんなビジネス起こしてきてるから、はい、そのプロセスとかも知ってらっしゃいますし、
そうなんです、
ね、
うまくあの皆さんにご紹介できれば、
ね、
お気軽にお問い合わせいただければ、
いいですね。ニューヨークツアー会社ホームスイートホームですね、にあのもうグーグルすればパッと出てくると、
はい、
いやいいですね。しかも弁護士のお店もついてるから、なんか困った時も ねなんかね
大変ですよ。
いいと思うんですけれどもね、なんかあの多分今主婦の方、なんか主婦っていうと女性って思いますけど、
はい、
こう男性で育児して主婦ですっていう人、今の時代はもっと出てきてると思うので、
そうですね、
なんかそんな方たちに一言って変なんですけども、通常ねリスナーの方に一言ありませんかって聞いたりするんですけど、なんかそういう人いると思うんです。あと女性で主婦なんですけど、なんか日本の感覚だと主婦だともう家にも出られない、子育て家事ってなんか自分のやりたいこととかできてない人とかいっぱいいると思うんですよ。女性男性に限らず、
はいはい、
ね、主婦とか家事とか任せられると、
はい、
でもトシさんは主婦もやりつつ自分の仕事も持ってるじゃないですか、
はい、
でご結婚もされてて、あの旦那さんじゃなくて奥さんいらっしゃるじゃないですか。だからそううまくなんかこう両立が、家事と育児と仕事って両立ってすごい大変だと思うんですよ。でもやってきてらっしゃるから、
少しずつね、いろんなことを始めた方がいろいろとね面白いから、うん、自分のためにもなるし、
うんうんうん、
家族のためにも楽しい生活を毎日過ごせるように、うん、いろんなところに手を出すっていうのは悪くないですもんね。
いろんなところに手を出す ねちょろちょろっと、
ちょろちょろっと、
なるほどね。
それで何かね面白いものにつながれば、
ああそういえば今までそうでしたもんね。
ですよね、
聞いてきたら、うん、ね、なんか誰かがこんなことやりたいとか、これどう、
そうそうそう、そんな感じですよ、ね、
うん、だからでも両立が大変じゃないってことなんですね。
そうですね、なんかそんなに一生懸命一つ一つをやってるわけじゃないから、
うまく
手を抜けみたいな、適当に、そうですね
なるほどね、
はい、それで
ちょっといい加減がいい加減、
ちょっといい加減がいいんじゃないですか。秋っぽいですから私も。
あ、父さんも秋っぽいの？なんだ、じゃあ気楽に構えて、
そうそうそう、
じゃあ主婦やりつつ、
そうなんです、でもいろんなことやらないと飽きちゃいますから。
ああ、じゃあリスナーの皆様に一言は、ちょっとずつちょろちょろっとい
ろんなことを、
いろんなことを
絵描いてみたり、
うんうんうん、靴売ってみたり、
子供育ててみたり、
育ててみたり、カップケーキ作ってみたり、
そうそうそう、
ね、あのハロウィンのコスチュームね売ってみたり、
空港で捕まったりしたり、
捕まったり、ね、
強制送還してみたり、
うん、逆を言えば強制送還されても挽回できるぞと。
すごいいい経験になりました
ね。
もう
ね、もうなんかちょっと。すごいな、やられたなっていう、
やりましたね。
ちょっと
空港の手続きはちゃんとやりましょう皆さん、
やりましょうみたいな、申告もちゃんとやりましょうみたいな、
やりましょう、
ね、いや今日ちょっといやいろいろすごいな。じゃあ主婦の皆様、あの女性であれ男性であれね、楽しくやっていけることが一番だと思うんでね、
うん、
ね、はい、なんかいやいややらずにね、
ぜひ皆さん頑張りましょう。
いやそうね、ぜひ皆さん頑張りましょうっていうことで、今これうまく閉まりましたかね今閉まりましたね、
閉まった閉まった、
いい感じでしたよね。
クロージングバッチリです、
ね、ということでね、今日は父の日スペシャルなんでね、今週の日曜日はじっくり感謝されて父の日をねしてもらえればいいかなと思って、で全国の世界全国のお父様もハッピーファーザーズデーでね、おめでとうございますおめでとうございますまたまとまりがなくなり始めるので、はい、そろそろ締めますけれども、はい、じゃあ本日はね父の日スペシャルということで、主婦の望月俊夫さんにお越しいただきました。そしたらありがとうございます。
ありがとうございました。
それではね、本日の放送はこの辺で終わりになりますね。また次回も続きますので、お付き合いよろしくお願いします。それでは今週はこの辺で See you next week. Bye bye.